10ページ、11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は議案の審査結果、4ページを参照してください。総務常任委員会、審査案件、議案第7号、議案第10号、議案第18号、議案第22号、議案第7号、特殊勤務手当の特例制定、内容、新型コロナウイルス感染症により、生じた事態に対処するための作業に従事する場合に、その危険性等を考慮し、新たに感染症防疫手当の特例を設けるため、条例の一部を改正しようとするもので、内容として、現行の感染症防疫手当の特例として、職員が新型コロナウイルス感染症の患者がいる区域等において、当該感染症から人命及び健康を保護するための作業に従事した場合に、感染症防疫手当を支給できる旨を定め、1日につき3000円を救急出動などで新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の身体に接触し、またはこれらの者に長時間にわたり接して行う作業に従事した場合にあっては、1日につき4000円を支給しようとするものであり、令和2年4月1日に遡って適用しようとするもの。質問。想定件数及び他市の改正状況について伺う。回答。消毒作業を月2回程度、救急出動を3回程度見込んでおり、県内では8月時点で8市が改正済み、また今年度中の改正予定市が8市である。全会一致で可決すべきものと決定。議案第18号。私有地の売却。内容。君津市愛宕274番1、ほか2筆の土地を売却するにあたり、議会の議決を求めようとするもので、約7万1000平方メートルの土地について、買い受け希望者を募集したところ、株式会社デイシー一社から、主たる事業である山綱採取事業と、創生霧の育成、加工、販売事業を組み合わせた事業用地とする事業計画書の提出があり、審査した結果、買い受け希望者として適当と認められたこと、また、地元自治会も本物件の売却について理解を示していることから、当該事業者を処分の相手方として、随意契約にて仮契約を行ったもの。質問、当該事業者を適当と判断した理由、及び周辺道路や環境への影響について伺う。回答、計画の実現性、地元雇用、資金計画等といった14項目から総合的に判断したもので、道路等への影響については、現在、寺沢地区において山綱の採取をしており、この規模を拡大するものであるため、車両の運搬ルートに変更はないこと、騒音、地下水、風等の影響については、事業者による住民説明会を実施済みであり、問題はないものと考えている。全会一致で可決すべきものと決定。議案第22号。補正予算。上総水道広域連合企業団出資金等。質問。上総水道広域連合企業団出資金等について伺う。回答。非常用自家発電設備の設置箇所については、宝木山のポンプ場2箇所への設置と、小糸浄水場をはじめとする5箇所の設計を予定している。 全会一致で可決すべきものと決定。教育福祉常任委員会、審査案件、議案第8号、議案第22号から議案第24号、議案第8号、一人親家庭等の医療費等の助成。内容、千葉県一人親家庭等医療費等助成事業実施要領の一部改正に伴い、医療費等の助成方法を変更するため、条例の規定を整備しようとするもので、主な内容としては、助成方法について、利用者が一時負担した保険診療による自己負担額を、市の窓口での申請手続き後、指定口座に振り込む現状の償還払いから、市が交付する受給券を医療機関等を受診する際に提示することで、本制度による助成が受けられる現物給付に変更するもの。質問。助成方法を変更する時期について伺う。回答。システム改修に時間を要するため、令和3年4月1日からの施行となる。意見。令和2年11月1日に施行している自治体もあるため、今後、制度改正等については円滑な対応に努められたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第22号、補正予算、高齢者等検査助成事業。質問、受診方法及び助成がない場合の費用についてお伺う。回答、65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方を対象とし、本人が希望した場合、スムーズに受診できるよう、検査の受付から協力医療機関の予約までを市で行うこととする。助成がない場合の費用については、1件あたり3万円程度である。八重原小学校体育館。質問。八重原小学校体育館吊り下げ式バスケットゴールの設置の必要性について伺う。回答、体育館の構造上、固定式ではステージの障害になるため、吊り下げ式バスケットゴールを設置している。全会一致で可決すべきものと決定。写真、八重原小学校体育館。写真終わり。経済環境常任委員会、審査案件、議案第9号、議案第11号から議案第17号、議案第19号から議案第22号、議案第9号、君津市企業誘致条例の改正。内容、市内事業者の大規模設備投資を支援し、競争力強化を通じた市内経済の継続的な発展を図るため、市内企業の設備投資に対する奨励措置を新たに設けるとともに、条例名称を君津市企業立地促進条例に変更等を行うため、条例の一部を改正しようとするもので、施行期日は令和3年4月1日とするもの。質問、近隣市の実施状況及び支援の実施に伴う税収の予測について伺う。回答、近隣では袖ヶ浦市が設備投資に対する支援を行っている。また、税収の予測については、評価額が5億円の設備投資が行われ、15年間使用した場合の固定資産税の累計額は約2700万円であり、それに対する奨励金の合計額は約1500万円となることから、約1200万円の歳入超となると試算している。意見、議会等の要望にも応え、積極的に企業の支援を行うことは良い試みであると考えるが、今後は都心の企業から事務所等を誘致し、テレワーク環境の整備に対する 支援の実施についても検討されたい。賛成討論。企業において老朽化した設備の更新など莫大な費用を要している現状があることから、支援を行うことは高く評価できるものと考えられる。また、安定的な税収の確保は重要であることから、今後も広い視点で社宅跡地活用などの問題に取り組むなど、本市の企業で働く方がより多く本市に住んでもらえるよう、環境の整備に努められたい。全会一致で可決すべきものと決定。議案第16号、自然休養村管理センターの指定管理者。内容、令和3年4月1日から2年間、NPO 法人、生き生き清和を指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもので、条例に規定する団体要件を付し、公募したところ、当該団体1団体から応募があり、所定の審査を実施した結果、指定しようとするもの。質問。今後の施設の在り方について伺う。回答。他の施設との複合化について検討しているところであるが、今回からの指定管理機関の中で、具体的な方針を決定していきたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、自然休養村管理センター。写真終わり。議案第17号、自転車駐車場の指定管理者。内容、令和3年4月1日から5年間、天野マネージメントサービス株式会社を指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるもので、利用料金制度を採用し、広く一般公募を行ったところ、当該団体1団体から応募があり、所定の審査を実施した結果、指定しようとするもの。質問。団体要件を緩和したが、応募団体が1団体のみとなった経緯、及び指定管理者からの納付金の状況について伺う。回答。募集の段階では3社から問い合わせがあったが、コロナ禍の中、売り上げが激減しており、採算が見込めないため、応募を断念したと聞いている。また、現在、指定管理者から固定納付金として、年間300万円が納付されているが、こちらについてもコロナ禍の中で売り上げが激減しているため、今回から社会動向の変化に対応しやすい、利益還元方式を採用することとしており、納付金は約230万円を見込んでいる。全会一致で可決すべきものと決定。議案第19号及び議案第20号。指導路線の認定。内容。宅地開発行為により、整備された人道先の道路区域、人見、ニラ塚2号線及び保線222号線について、道路管理の引き継ぎが行われたため、指導として認定しようとするもの。質問。道路管理の引き継ぎにおける排水状況の確認について伺う。回答。宅地開発にかかる協議の際に、雨水の流量に合わせた側溝の設計となっていることや、既存の側溝への接続状況、流末等について確認している。また、現地において設計書通りの施工となっているか確認をした上で、道路管理の引き継ぎを行っている。全会一致で可決すべきものと決定。写真2枚。1枚目、人見ニラ塚2号線。2枚目、保線222号線。写真終わり。議案第22号、補正予算。施設修繕にかかる補助金の活用。質問。君津勤労者総合福祉センター改修事業、農村環境改善センター管理運営事業及び 林業施設災害復旧事業に関し、補助金の活用について伺う。回答。君津勤労者総合福祉センター改修事業及び農村環境改善センター管理運営事業における屋根の修繕については、早急に事業を実施する必要がある状況の中で、該当する補助金がなかったため、全額一般財源での執行となるが、林業施設災害復旧事業については、国の予算措置が間に合わないことから、令和3年度に補助対象分について、補助金を受ける予定である。全会一致で可決すべきものと決定。写真。農村環境改善センター雨漏りの様子。写真終わり。議案第22号の内容については3ページを参照してください。以上、10ページ、11ページでした。